そうそう。
うん。
まあ、息子はね、京都好きでね。まあ、俺も
言う
好
て
き
た
やで。
な、前。
で、もう、なんや、隙間時間ができたら京都行きたいっていうのよ。
すごいな。
お父さんも
そ
京都。
んなに思い入れのある地があるっていう。すごいな。
御朱印集めてて、で、なんかまあいろいろな行きたいとこがあんねんけど、新緑が綺麗やったよ、すごい。
すごい。詩人みたいな詩が。
ああ、やっぱりお寺って楓が、モミジが綺麗なとこ多いから、新緑の楓ってすごい綺麗なんよね。
なるほど。
で、その、まあ、紅葉の有名なね、京都の北の方の、まあ、西明寺っていう、まあ、神護寺とか高山寺とかっていう、その、まあ、ちょっと、高山寺は、世界遺産、一応登録されてるところで、まあまあ、有名なところやねんけど、まあ、そこの近くにあるお寺とか、まあ、いろいろ行ってきたんですけどね。まあ、すごい良かったっすね。
ざ っくりしてんな。そのディティールを あれなんじゃないの？ よかったでしょうよ、ほら。
よかったね。
京都好
まあ
き
まあ
で。
まあまあ。俺、国宝第1号の仏像って何か知ってる？日本の国宝第1号の仏像って。京都にあんねん。
仏像、京都にあんの？
絶対知ってん、みんな。
京都にあんの？奈良の大仏しか知らんな。
あるお寺にあんねんけど、これな、弥勒菩薩やねんけど、半跏思惟像って、覚えてる？なんか、社会の教科書で、絶対に載ってた。なんか、ちょっと微笑んでんのか、なんか表情があるようで、どういう表情してるのか分からへんけど、ちょっと笑ってるように見えるみたいな、絶妙な表情の弥勒菩薩の仏像が、まあ、広隆寺っていう、お寺にあって、まあ、太秦の広隆寺っていうところにあって、で、そこの、その、まあ、宝物館みたいな、霊宝館みたいなところに所蔵されてて、それ俺ずっと見たかったけど、なんとなく見に行ってなくて、それ一緒に見に行ったりとかして、いや、すごい良かったですね。
そこでざっくりすんねんな。情景までのディティールはすごいんやけど、その感想がすごいさっぱり。いいんやけど。
よかったよ。でもそのまま清凉寺っていう、その嵐山のお寺行って、で、清凉寺ってね、その清凉寺式の釈迦如来っていう仏像があって、これもすごい珍しくて、中国から伝来した、まあ、仏像やね。それ自体すごい珍しい。日本で作られてなくて、中国で作られて伝来したっていう。だから、そのデザインが全然違う。顔のデザインも、その顔と体のなんかバランスとか、そのお釈迦様着てるその衣のデザインとか、全部独特やね。で、なんかね、昭和か平成かな、そのスキャニングしたんよ、その仏像。いや、中に内臓が入ってたっていう。まあ、臓物の、シルクで作った臓物が入ってた。その腸
本
と
物じゃ
か
ないよな。
腐ってるからな、ほんまやと。
で、なんかあれあったよ。なんか中から、ご神体みたいに出てきたみたいに。
ああ、まあ、即身仏とかはよくあるけどね、そういうの。そういうのではなかったけど、まあまあ、そういうのが見つかったっていう、すごい、まあ、変わったというか、まあ、京都の仏像の中でも結構レアな、仏像が今御開帳になってるから見に行ったんやけど、めっちゃ良かったっすね、これも。
だからさ、本読んでんの？ 情報だけす
感
ごいん
想
やけ
か
ど、
も
そ
しれん。
の、本読んだ？ゴールデンウィークに。
なあ、こんな感じでじゃあ始めましょうか。
シケモクラジオ。
この番組は40歳を超えた大学の同級生6人が、あの頃のくだらなくも楽しかった時間をもう一度味わうために、漫画、音楽、映画、アニメなどなど、ジャンルを問わず楽しくおしゃべりしていこうという番組です。テーマによっておしゃべりするメンバーを交代しつつ、週一更新で配信していきます。
マクベです。
ジャガーです。
はい、ということでね、
はいはいはい、
今日はちょっと僕の回にゆいちゃん付き合ってもらうということで、ありがとうございます。
いえいえ。
はい、タイトル言います。
名前がついていない現象の名付け親になろう。
こういうやつですね。はい、これまあゆいちゃんとかプリと喋ってたことがええんけど、うん、なんかね、あるあるみたいな現象ってみんな共通してあるけど、名前がその中でついてない現象があるから、うん、
そうね、
うん、なんて言ったらいいのみたいな、なんてその共有したらいいんやろって、あれあれああいうことみたいな、うん、その現象、
うん、
自体をこういちいち説明しなあかん、
はいはい、そうね、
ことがよくあるのにみんな共通して、うん、でも名前ついてない、うん、不思議な、うん、それを名付け親になったら、すごい、それってすごい、まあ名誉なことやし、日本語の発展にちょっと寄与したことにもなるし、いいんちゃうかな。
これ、話し始める前にあれだよ、こう、なんていうの、こう名付けて、
うん、
定着すんのってあれなんかな。本来ああいうの、言葉のやつって、別に登録とかされてないもんな、
うん、
多分。
まあ多分、若者とかで流行っていって、ぶわーって広がって、で、辞書に登録されて、
な。今度はそれを目指すってことやね、やっぱり。
そうやな。いや、もうやるからには。
うん、そうやな。なんか、19人ぐらいラジオ聞いてくれてるっぽいし。
でも、ネズミ講と一緒で、そっからもう。
そう。3人に伝えてくれたかな。
バイみたいな。なって
よしよし。
よし。これちょっと。
どっかで回り回って、これ聞いて、耳に入ったらすごい。どういうことやな。
めっちゃおもろいな。
それ目指して。
よし。ちょっとそれは、頑張ろう、
うん。
で、まあ、ちょっと事前にね。
うん。
僕、こういう現象がよくあるんですけど、これにちょっと名前つけたいっていうのを、それぞれ出し合って、一応共有はしてますと。はい、
まあ、ちょっとね、新しく思いついたやつもあるから、
うん、
一個一個、もうどういうシステムでやるかあれやけど。
うん、まあだから、
うん、
まずその現象をどっちかが説明して、
うん、そうやな。
で、あるあるみたいな話になるやん、多分。
あるあるってなったらスタートやな。そこであるあるってならんかったらもう、その個人の体験でしかなかったっていうことになるから。
うんうんうん。
で、あるあるってなったら、
うんうん。なんてなんて。
いや、あるあるってなったらスタートで、それに対して名前付けていくってことね。
オッケ
ー。オッケ
ー。じゃあ、どっちからいきますか？
それはもう、発起人から行ってもらったら全然。
はい。ほな、僕の方から、
はい。
行こうかな。はい、これね、電車乗ってる時、
うん
うん、隣の人がこう寝てて、もうこっちにゆらゆらこう、うん、来そうな、あの現象。
あるね。
あれって名前ついてる？まず、ちょっと確認やけど。
いや、ないんじゃないかな。
あれないよね。
多分ないんじゃない。
あれにちょっと名前つけたい。で、
あるある。うん。
うん、なんかその時のその不快な気持ちとか、なんかちょっと恥ずかしめられてるような気持ちとかっていう、その気持ちの名前にするのか、結構そのゆらゆら相手がしててもさ、自分はそのちょっと頑固になっちゃって移動せえへんぞ、なんで俺が移動しなあかんみたいな、そういう風になる気持ちとか、なんかまあいろいろ あると思うねんけど、関連して。
そうね。
まあ、ただ、俺が名前つけたいのは、まず、そのゆらゆら もたれかかってきそうな動作のその現象というか、まあ、それの名前。
これは、現象自体ってことね。こっちの気持ちとかじゃなくて。ね、
現象にしようか。
でもあれやな、電車のゆらゆらと、まあそうね、現象。
うん。
それでさ、一応、他にいろいろ言われてる現象名あるやん。
うん。
あれってどういう由来でついてんのかっていうのを、
はいはいはい。
見てみたけど、
うんうんうん。
まあ、一番多いのは、発見者
の名前。
の名前。
はいはいはい、
とかやったりするんだけど、まあ、今回それやとちょっと全部、
はい、浸透せえへんそれってな、あんまりパッと思
いつく。いやでも結構有名なやつあるやん。
あ、前言ってたやつ。
うん、
あの図書館行ったら、本屋さん行ったら尿意が始まるってやつ。
そうですそうです。青木まりこ現象とか。
青木まりこ現象というのね、それ。
で他もいろいろあるやつ、あの科学的なやつとかもあるけど、ラムスデン現象とかさ。
はいはいはい。
でもそれって今回その本名バレちゃうし。
うん。マクベ現象とかな。ジャガー現象。
あ、マクベ。でもそれって全今回出すやつ全部それになっちゃうからもう。
そうやね。何個かあるからな。
そう、だからちょっとこの現象に対して真摯に向き合ってる。
うん。いやもうちゃんとこうやっぱりその現象がパッてイメージできるような名前をつけた方がいいと思うね。
ああ、そう、浸透させるために。
まあまあ、俺はそういうスタンスがいいかなと思う。うん、ゆうちゃんのスタンスで名付け親になってくれたら。
OK。
けど、で、僕、ちょっと考えてたんですよ。この最初に言った、電車で隣の人が寝てて、こっちにゆらゆらもたれかかってきそうな現象。で、この現象ってまあ、だいたい妖怪とか、
そっちで
は、まあ、
すごいフィールドにもっていうか
神様的なとか、
はい、
なんかなっていう感じで、あの妖怪的なんで言ったら、うん、まあベトベトさんっていうその妖怪がおるんですよね。
うんうん
うん。これあの後ろから足跡だけついてくるっていう妖怪なんだけど、まあそれでまあゆらゆらさん、
そう思ってたよりストレートな、妖怪ゆらゆらさんってこと。
そう、ゆらゆらさん、
ゆらゆらさん現象ってこと。
そうで、あとね、まあ島根県にあの、うん、ゆら姫っていうところを祀ってるゆら姫神社というのがあって、
うん、
だからまあゆら姫神社
いやちょっとこれさ、ゆらゆらさんから派生してゆら姫になってるってこと、
うん、まあもともとゆらゆらしてる現象についてやから。
ああ、ゆらからゆらゆら取ってるってことね。
そうそうそう、まあゆら姫神社っていう現象。
うん。おう、
もう一個あります。
浸透性、うん、
これあの詩人の中原中也の、
うんうん、
有名なあの詩で、あの言わん、言お、言よん、言や、言よんってあるやん、あの、サーカスの。なんか
知らん。いや、俺知らんわ。
でもそれそのまま。
そのまま。
まあ、ゆらん、ゆらん、ゆらる、ゆらん、みたいな。ゆらん、ゆらん、ゆら、ゆらん。
ちょっともう一回言
ってや。ゆらん、ゆらん、ゆら、ゆらん。これ、三つ目です。
ゆらん、ゆらん、ゆらゆらん現象。
うん。
めちゃくちゃ青やん。
中原中也。アホじゃない、別に。うん。か、まあ、ゆら姫神社か、
うん、
まあ、妖怪っぽく、ゆらゆらさん。
ゆらゆらさん現象ね。
うん。
ごめん、偉いな、俺、あれやわ。ここでなんかディスカッションして、あれ考えてみようと思ったから、何にも考えてなかった。
ああ、ちょっともう、なんか、一通り考えた方がいい。まあ考えてないやつもある。
な、
うん。考えれそう。
確かにそっちの方がスマートではある。
うん。まあ自分が出すやつはちょっと。
これ自分出すやつも考えてなかった。
ああ、まあまあ、でも俺は発起人やから、ね、全然それは。
でも、これさ、まあ、ゆらゆらしてるっていうあれはね、まあ、ゆらゆらっていう擬音でいいんかどうかもあれだけど、
うん。
ゆらゆらしてるときに、まあ、電車乗ってるこのタイミングだけじゃないからさ、この、うん、電車で感、入れたい、もう線ではない。
じゃあ、中原中也の、
うん。
ちょっと、さっき言ってた、ゆわんゆおん、ゆやゆよん。
え？
じゃあ、ゆらんゆらん、ゆらゆらんか。
お、間違ってるやん。
ちょっと変えて、
うん。
ガタンゴトン、ゆらゆらんかな。
ガタンゴトン、ゆらゆらん、ゆらゆらん現象。
うん。
体調ちゃう、たぶん何が現象のあれ、ポジション。一応、何か調べみたけど、ググった結果、ない。ないから、オリジナリティはあるよね。
そうやね、多分。
だからこれさ、もっとごめん、うん、なんか足していくあれで言っていくって。ガタンゴとゆらゆらんで、うん、電車とゆらゆら出せたやん。
うん。
さっき春日が言ってた、その不快、うざいとか怖いとか、そういう気持ち、入れた時に、うん、隣の人によるやん、あれ。
はいはいはい。
まあ、言うたら、別にさ、誠実そうな女の人が、うん、まあ、こんなん言ったらあれかもしれんけど、
ああ、うん。
いて、やってきても、いや、まあまあまあ、疲れてはんのかな、ぐらい。ちょっと肩こっちに引くぐらいけど、はい、
うん。
自分より年上ぐらいの油木と人のおっさんが、こう、来たら、うん、いや、もうちょっと勘弁してくれよってなるやん。
うんうんうん。
だから人による感もちょっと入れたら。
ああ、なるほどね。確かにな。
タンゴトン、ゆらゆらん、かっこ人による現象かな。
だから、ちょっとさ、こう、油ぎっしゅな人とか、男性、うん、おっちゃんとかになってくると、
うん。
濁音が入ってくる。はい、ガタンゴトンゆらゆらんは、まあ、女性的やんか、
うん
うん、でガタンゴトン、ガタゴトンちゃうな、ガタンゴトン、
いやでもでそれはさ、でもあ
グラグラン、はいはい、グラグラン、
でもそれはあれやん、女の人を排除してしまった今、
うん、いやだから女の人の時はガタンゴトン、ゆらゆらん。
なるほど。
で、男の
使い分けるってこと。
そうそうそう。ちょっと嫌やなって思うときは、うん、ガタンゴトン、ぐらぐらん。
ぐらぐらしてる。
ちゃう？なんかちゃう？
いや、それで言うと、それで言うともうなんか、あれけど、全部違う気もしてくるから、あんまあれけど。
うん。
まあ、いいね。
逆に妖怪っぽくやったら、ぐらぐらさんでもいい。ゆらゆらさんとぐらぐらさんでもいいし。
ぐらぐらさんはでも
なんかちょっとあれやな。ぐら姫
神社。うん。ぐらぐらさんはちょっとあのおっちゃんの雰囲気は出てないかもしれない。
ああ。おっちゃんやからな。さんじゃないんかもな。ぐらぐらちゃんかもしれんな。いや、ちゃうな。
ちゃうな。
ちゃうな。もうちょっとあれやんな。こう。なんか不快でうざい怖いなんか恥ずかしいみたいな、恥ずかしみ
がある。でもこの使い分ける、
うん、
っていうのは新しいからいい気がするな。
ありがとうございます。
ただじゃあ 男の人女の人、
うん、
でポジティブの時はちょっとゆらゆらゆらんゆらん、
うんうん、
ネガティブの時はグラグラね、
うん、そうやね。
でそれにあと最初カフェが言ってた、
うん、
ちょっと人に対しての不快感とか好意的なとかだけじゃなくて、自分が立つっていう選択肢を取りづらい、
うん、
だってそう、おっちゃん嫌やったら立ちゃいいんやけど、うん、なんでその人のために自分が立たないといけないのかとか、
はいはいはいはい、
なんかちょっと恥ずかしい、それを本来向こうが恥ずべきあれやろ、
そうやね
っていうところの精神的なやつを 足したらこれもういけんちゃう。
いけるかな。
知らんけど。
まあだからガタンゴトングラグラン、うん、で、うん、もうそれの最上級がもうほんまに嫌な人、
うん、
すごい不快がまあガタンゴトン、グガグガーンか、あのもういびきとか入ってくるな。
グガグガーンあって言われてもそうですまだないかガグガン。え、それ、最上級、これ人やろ、でも。
うん。
なんていうの、対相手、
あ、そうそう、
自分の心情を乗せる。
グガグガンに対しての、何で俺が立たなあかんねんっていう。うん、
そうそうそう。
だから、グガグガン、ホニャララ。
か、まあ、ホニャララ、ガタンゴトンから、でもどっちでも、ね、頭につけても。
はいはいはい。
逆からでもいいよ。別にゆらゆらの時は、
うん、
別にそこまで嫌な気持ちはしてないわけ。
そうそうそうそう。だからその後に足されへん、多分。
え、でも、あれはあるんじゃない、その別に嫌じゃないなっていう気持ちを足すことで。
でも名前つけるやん。
そうそうそう。
まだいっぱいある。まだいっぱいあんねん。
分かってる分かってる。でも、終わらへんからこれ。でもこの3つにするじゃあ。
一旦この3つにしようか。ちょっとゆいちゃんのやつもちょっとディスカッションしていきたいし。
オ
ッケー。うん。ほな、じゃあちょっと次。あ、じゃあまあ、一旦、
うん、
確定するね、じゃあ。仮で。
まとめると
。まあ、電車で隣の人が寝てて、こっちにゆらゆらもたれたかかってきそうな動作の、あ、動作というか、現象。
うん、
は、まあ、中原中也の C から取って、ガタンゴトンゆらゆらん、これちょっとあんま嫌じゃない、まあ、女性的なバージョン、若い男性も含むで、ちょっと不快やなっていう場合は、ガタンゴトングラグラン、
うん、
で一番不快なのが、まあ、ガタンゴトングガグガンってこうちょっといびきが入ってくるよっていうことですね。
はい。ことですよね。三段活用です。
はい。
はい。
じゃあ次は、ゆいちゃんは、ジャガーさん。ジャガーさんのやつを。
ここから行こうかな。じゃあまあ、つきやすそうなやつで。
うん。
うん、なんか、まあ、例えばやけど、床を、家の床を拭いてたりとか、
はいはい。
拭き掃除ね。
うん。
したり、まあ、あるいは、なんていうか、最近あんまり読んでなかった漫画を開いたとか、
うん。
まあ、別で言うと、なんやろな、衣替えしてて、
うん、
服、冬服を全部ガッて取った後のタンスの底とか、
うん、
あらゆるところから陰毛が出てくる、うん、陰毛らしき形状の、
はいはい、
ちりれが出てくる、
うんうん、
ね、これあるある、これそもそも
まあまあまあ、あるあるなんちゃう、
あるよね、
あると思うよ。
で、そんなとこで、まあ、服、衣類のとこだとまだわかんないけど、
うん、
漫画に、本とかに挟まるとか、
はいはい。ちょっとね。
なんかちょっと、そう、下手したら、そう、なんて、電球拭いてるときとか、電球の傘の上とか、どのタイミングで。
それは、ないぞ。
あ、たまにあんのよ。たまに、なんかあれよ。
わーって浮いてると。風が待
っかもしれん。風に乗ってんのかもしれんし、今から。わからへんねんけど、なんかあらゆるところから、まとめたら、あらゆるところから陰謀が発見される現象。陰謀らしきものかな。
はいはい。
あれ、名前ついてない。名前ついてないよな、まだ。
ついてないと思うし、トニーが一番怖いこととしてあげてたよね、うん、前。
あげてたっけ？
あげてた、あげてた。もう一番怖いのは、なんか、もうが、どこかから見つかるみたいな。まあ、一緒の現象、その名前の現象。
そうやな。
うん、名前
が。場合によってはそう、怖い可能性もある。人によっては。
うん。だから、
なぜ？
そう、サメとか、
ああ、その時。
呪いとかよりも、怖いって言ってたから、トニーは。一番怖いって言ってたから。
これはあれやな。だからそんなポップな名前にはできへんし。
そう。だから結構怖いよ、これ。
怖いな。
うん。
何や。だから、要件を満たしたからつけていけるんだけど。
う
ん、
そうやね。
やっぱ、そもそもだからあれ怖いのが、誰の、どこでっていう、謎が多すぎんの。
確かに。
何も分からへん。どうしても分からへんし。
うん。
ミステリー。ミステリーや。
うん。謎を決して解かれへん謎やもんな、あれな。
迷宮入りやもん。
うん。トイレとかやったら分かるもんな、まだ。
そう、そうやね、そうやね。
うん。
で、そんなとこで僕、ズボン脱いだことないですけどっていうとこから。
はいはいはい。
金田一少年のとか。金田一少年の、いや、ごめん、俺、
名前つけようとしてんの、今。
書いてないけど、ミステリーとか迷宮入りってやったら、今、金田一少年のってパッて。銀狼回帰でもいいよ。頭にそれが。
金田一少年の。
の何々陰謀。
そのまま
金田一少年の陰謀でも、一旦ありかも。
でもね、ちょっとやっぱ、もうちょっと怖いの出したいから。
そう、そうやな。
金田一少年のあやかしの
陰謀。あれでもいいじゃん。陰謀、ニョロニョロであやかしの。
ああ、あやかしの。
サブタイトルみたいな。
うん。
そうそうそうそう。
ニョロニョロ、あやかしのニョロニョロみたいな。
あやかしの何々ニョロニョロニョロもちょっとあれ陰謀っぽいし。
そうやね。
そうやね。ちょっとキリッとした顔で言ってたけど。あやかしの秘宝やった？洋館やったね。
あやかしの秘宝、まあ秘宝館、まあ、まあ、秘宝ってしたら怖くない。
そうやな。何少年の事件簿になんか怖くなかった。
金田一少年の陰謀、ニョロ、あやかしの。
今、金田一少年のサイト見てるけど、うん、ファントム、
あ、
殺人事件。
あったね。
オペラ座館。
うん。
うわ。そっから引用していいんかは分からへんけど。
あ、わかった。あやかしの七不思議。
はい、でも一個やねんけどな。
あ、そっか。
あやかしの一不思議。
あやかしの一不思議。でいいの。
一不思議。一不思議殺人事件にしようかじゃ。
お、嘘つきやん。
事件。現象。
しようとしすぎて嘘つ
く。でも怖い方がいいから、やっぱり。
じゃあまあ、え？じゃあ仮でつけるとしたら？
うん。金田一少年の陰謀、ニョロニョロ、あやかしの一不思議殺人事件、現象。
長いやん。俺のやつより長いやん。一番長いとこ言っといてさ。これなあ、俺ある意味一番気になった現象やねんけど、
うん、うん、
まあ前から人が歩いてきます、
はい、
うん、ですれ違いました、
うん、
でその時にちゃんと見てなかったんやけど、一瞬だけ顔ちらっと見て、あれあの人かなみたいな、知り合いかなみたいな、
うん、
時に、
うん、
えっ、ー、と そのまま後ろ向きながらちょっとこう自分も歩いてんねんで、その人も歩いてんねん、歩いてて、でもちょっと後ろ見ながらその人かなって確認したい時に、ちょうどその自分とその相手の間になんか看板とか電柱とか、
うん、
そんなのがあった場合に、その振り返ってもうその人がずっとその電柱の後ろに隠れ続けるっていう現象。これ一緒の速度で歩いてるから、俺とその人は一緒の速度で歩いてるから、その電柱の位置がずっとその人のところから離れへん。
うん。
で、ずっとその人みたいにずっと隠れ続けてるっていうね。俺が止まったら見えんねん、その人、うん、電柱が出てくるから。
うん。
やけど、そこまでするまでもないから、結局見えへんっていう現象やねんけど、これ、どう？
人が振りか、まあ、あんまりあるあるかどうかわからへんけど、でも、経験なくはない気はする。
そうやろ。
うん。だから真ん中で、あれやな、中心にそれが、まあ、いや、そう、カスベが名付けたければ考えようぜ、これ。
うん。
あんまりピンときてないけど。
あ、そう。これな、結構あんねんな。
あんねや。
うん。あれ、あの人みたいな感じでパッて見て、でも、ずっと見えへん。なんか、ないんかな、みんなそれ。
いや、だからその、なんとなく歩きはするんやけど、
うん。偶然のいたずらなんや、これ。たまたまその、一緒の速度で、あの逆方向に歩いてる二人の真ん中にものがあると、うん、ずーっと見え続けへんっていう。
うん。
うん。これ、なんかその、すごい、こう、神様的な
雰囲気やなと思って。
ちょっと考えてきました。
おー、はい。
これ、まあ、宇賀谷吹き会津の命っておるやん。
いい、知らん。全然知らん、そんな。誰や
の、まあ、日本神話に出てくる。この前ね、京都行ったんですよ、うん、息子と。で、
聞いたよ。
聞いた。愛子の社って、京都の、
うん、
その広隆寺の、その弥勒さんのな、あった広隆寺の一個前の駅にある、うん、愛子の社っていう、まあ、神社があって、
うん、
まあ、なんかこの島にます、天照御霊神社っていう、その本名はすごい名前やねんけど、
うん、
そこの、御祭神が、御祭神の、まあ、一柱が、宇賀谷吹き会津の命やってんの。
うん。
で、まぁ、あ、ちょっと、その名前を拝借して、まぁ、二人が、こう、すれ違って、結局、向き合われへんってことで。
二人向き合えずの命。
これ、宇賀谷吹き会津の命と、まぁ、あ、二人向き合えずの命っていうふうに、ちょっと、してます。
してます。そう。二人向き合えずの？
みこと。
なんで、ごめん、なんで二人向き合えずのみこと？
いや、やっぱり、現象が、うん、まあ、二人が結局、顔をこう、まあ、向き合う。
これはあれで、その元になった言葉は全然関係ないやな。名前忘れたけどね。
あ、その、宇賀谷吹き会津命は、関係ないよ。
語呂をいただいたってこと？
うん、そうそうそう。ただ、神様的ないたずらなんかなっていう。
ああ、神様の、まあ、うん。
で、やっぱその、命はつけたい。
いやな。信心深すぎやろ。妖怪とか神様とか。全
部。また。
いや、いいよ、いいよ。見事はつけて、うん、それはもうあれやから。名付け親のあれやから。
うん。
これはいいんやけど。
うん。 二人向き合えず御事っていう。
御事現象？
御事現象、うん。
え、ファイナルアンサー？
あ、まあ俺これしか考えてないけど。
あ、ほんま？
うん。なんかある？
まあ、あん、そうやな。
もうなかったらこれに決まるけどな。
いや、いいんやけど別に。俺的にそんなあるあるでもなかったから、ね、全然。でも、まあ、せっかくやからな、二人でやってないと考えたとして。
うん。
逆の方向にあるって言い続けてんやろ。
そう。たまたま一緒の速度で。
プラスとマイナスに打ってるってことやな。
そうそうそう。
パッて思い浮かぶやつ。
うん。
なんやろなぁ。あの、はい。いや、パッと思い浮かんだら真剣ゼミやってんけど、あの、ラストで、真剣ゼミをやったからいい方向に行く人と、真剣ゼミやらんかったから、あの、落ちこぼれていく人のあの、
はいはいはい。
対比な。
うん。
あとは、逆の方向。
全然現象。
二人向き合えずのいこと現象でいいか。
いっぱいあるし。
まあ全部、うん、まあそうね。
うん、じゃあちょっと一回確定するな。
いいよ。
じゃあ人とすれ違って、まあその人をちょっと見覚えがあるなって思って振り返っても間にある電柱とか看板とかで、まあ、ずっと一緒の速度で 歩いてるもんやから、まあ、見え続けへんっていう現象は、二人向き合えるの見事ということでね決まりましたんで、皆さん使ってもらえたらいいかなと思います。
このあれで一番初めに思いついたやつ、あるある思いついて、はい、あの歯になんか詰まったなと思って、
うん、
指でこう爪楊枝がなくてさ、
うん、
こうちょっと振るときあるやん。
あるな。
あの時に大体ほぼ絶対って言っていいぐらい、
うん、
一列ぐらいずれてんのよ。
ずれてんなあれ。
で下で確かめて、
うん、
舌と指を同時に、舌でこう、指と詰まってるとこ同時にこう探ったら、あ、触れてるってなって。
うん。
だからあの、なんで、一列ずれるんやろ。
あれ不思議よな。
あれなんでなんやろと思って
さ。あれ、いやほんま、よくぞ。ほんまそういうことよ。うん、名前ついてないからこれ。
ついてないな。
ほんまそれそれ。
感覚器として指もあれ優れてるはずやねんけど、
うん、指もやし、その歯のな、うん、その歯茎の感覚も俺どないなっとんねんって話や。
そうやん。
位置がわからんのかいっていう。
舌と指が触れてんのか何が触れてんのかわからへんけど、
うん、
歯茎と指が触れてんのか知らんけど、
うん、
あれあの現象、
あの現象な。
どこを軸に考えるかやな。ずれてるを軸に考えるのか。
うん。
ずれてるから、なんか、インスピレーションを受けて言葉を。
うん。なのか、まあ、その、感覚器がバグってるっていうところから、響き出すんか、
うん。バグってるってこと？バグから？
そう。その、なんか、位置が、どいつも分かってへんっていう、その指も舌も歯茎もどいつも当てならん、はいはいはい、どっちからでもなんか導き出せそうな、
どいつもバグってる、ずれてる、
うん、
ずれてるな。 野々村誠の回答とか
忘れてんな。野々村現象。まあでも、ね、それはそれ
やったな。
ちょっと野々村誠が発見したみたいで、ちょっと悔しい。
な、悔しいよな。
うん。
スーパーひとしくんかけるタイミングがぶれてるかもしれないから、スーパーひとしくん現象で。まあ、どんどん、どんどん出していく感
じ。そうやな、そうやな。うん。
対比として、だから、黒柳さんと野々村誠の対比で、こう、黒柳野々村
現象。
現象で見てど、
うん。めっちゃ、世界不思議発見やん。
不思議。不思議発見。
あ、不思議発見やからか。
不思議、いや、不思議を発見できてないから。
せやんな。
忘れてる。いや、触れはでも、触れ、バグでもいいな、バグ。
うん。
一列触れてんな。わかった。あ、これでもちょっとなんか、レトリックがあれ。
だいたい一列触れてるな。
だから、野々村誠伝承、野々村誠を一文字ずつずらしたらいいか。母め。でそうやったら、野々村誠を使いつつ、こう、野々村誠にフォーカスさせない。
野々村誠の、雰囲気が。
誠。まあうん、あ、誠。ちょっと、まあ、母メリミサナ現象。おもんないな。
ああ、まあ、母が出てきたのはちょっと、秀逸やけど、あれやね。ちょっと分かりにくいか。
これな。
うん。
スーパー等しく現象見てる。
まあなあ、ちょっと俺が思ったんは、それってなんか神様的な。
うん、なんか怖いわ。
いたずら。
怖いよ。
いう気がしてて。
数で怖いって。
で、今ちょっと調べてたら、早明津彦っていう神様。
また出てくるやなんか。
早秋津彦っていうのがおって、
うん、
で、まあ、だから、ハーズレ彦かな。
え？
違うか。
ちょっと、勝部から笑顔が消えてるって。怖い顔になってるってな。何それ早明津彦何した人？
え、なんか、みそぎの神様って書いてんの。
何の神様？みそぎ？
みそぎ。
え、なんでそんなみそぎ、その歯に物詰まってみそぎって。
いや、最初に歯って出てきたから。
歯だけで神様結びつけるのはもうあれやって。逆に失礼やって。
失礼か。バチ当たりやな。
怖いで。
パーズレヒコ。ちゃうもん。
また言
う
てるやん。
なんか、ちょっと、語呂も悪いしな。スーパーひとしくん現象かな、じゃあ。え、スーパーひとしくん現象と、野々村誠を一音ずつずらしたやつ何やったっけ？
え、消しちゃった。何やったっけな。え、でも、おもんなのよ。母メリミサナ現象や
な。ああ、なんか、ありそうやもんな、意味が。
ありそうやと思ってもらえたら、まあ、まだあれだけど。
でもさ、母メリミサナ現象ってさ、こう、うん、メリってこう、メリ込んでるやんか、言うたら、母と母の間に。母、メリやんか。
うん。
なんか、ちょっとこう、意味が、つながってるっていうか。で、野々村も、と、イチゴずれてんやろ。
うん。ピンと来てくれてるやん。
うん。いいんちゃうかなと思い出してんねんけど。
ピンとしに行ってるやん。
まあ、
ピンと来たっていう。
終われへんから、そんな。
あ、わかった、じゃあ。
母メリ
ミサナ現象。いや。 いや、俺が、俺命名やろ、これ、俺のあれやろ。
そう。
あれ、いいの？カツペが別に命名してもいいんか。
あ、そう、そうやで、別に。もう2人がいいと思ったやつ。これに、これでいきますって、みんなに共有したらいいんじゃない？みんな使ってくれると思うし。
じゃあ、じゃあ、やっぱ俺やっぱあれいいかな。スーパーひとしくん、かっこ、野々村現象かな。
あの、野々村現象。
うん。
スーパーひとしくん、かっこ、野々村
現象。野々村誠現象かな。うん。
はいはい。ニョロじゃなくて。
ニョロにしようかな。
まあでもニョロは、あれやな、陰謀っぽいっていうので使ってたから。あ、でも歯に挟まんの。
でもやっぱ、
あれか。
そうそうそう。
ニョロっとしてんの。
ニョロっとちょっと飛び出てる感じ。
確かに。
スーパーひとしくん、ニョロ、野々村誠現象な。
うん。
これいけるこれ、この回。大丈夫
いや、すごい、
すごい、大丈夫、うん、このまま、じゃあよかった。うん、
あと一個ずつにしよっか。
どうしましょうか。
はい。じゃあどれにしようかな俺。じゃあ俺ちょっと最後の一つ。
うん。
なんかまあお腹痛いなみたいな。で胃もたれかなみたいな。
うん。
時にでも胃もたれじゃなくてそのまあ例えば腸やったりとか。
うん、
うん、なんか他のその消化器官が実は痛かったりする時もあるやんか。
うん、
でなんかそういうのはまあ胃が痛い、お腹が痛いぐらいの言い方しかないと思うけど、
うん、
その例えば大腸が痛いとか十二指腸が痛いとか、うん、なんか膵臓が痛いとかないやんか、そんな言い方。
うん、
でまあだから胃もたれ、大体まあみんな胃もたれでしててみたいな感じで、胃もたれってすごいこう使いやすい言葉だと思うんだけど、
うん、
でも実は胃じゃない時の現象、実際胃じゃないっていう時の現象にちょっと名前つけれたらなと思って。
でそれは腸もたれとかそういうことじゃなくて、
なんかどっちかって言ったらその胃じゃないけどなんかもたれてるなって、こう全体この消化器官いうことに対して、まあ胃もたれって例えば言うとするやん、でも実際はそうじゃない、うん、箇所、内臓がもたれてるとかなんかちょっと弱ってるとか、なんかそういうこともあると思うから。
これ誰が言う？医者が言う？
うん、医者やな。
医者
でも医者から診断する言葉やな。
これ現象医療用語
だとしたら、医者が、うん、いやそれ十二指腸ですよって言うやん、例えば、
うんうん、
その一連のその胃もたれって言ってるのに十二指腸ですよあなたって言われた、うんうん、現象全体の名前、
勘違い的、
勘違い
というかその、
うん
う
ん、ちょっとまあ、俺ちょっと名前つけようと思って、
はいはいはい、
考えてきたんですよ、これも。
すごいやん。
なんか、ちょっと、神様的なあれなのかなと思って。
すごいやん。
あの、まあ、ほほでみのみことっておるやん。
いや、知らんねん。ほんま。いずれやり返すからな、これ。
何をやり返すの？
全然知らんことを知ってるかのように。
いや、ほほで、あの、ほほでみのみことって守るから、
うんうん、
あの、まあ、ここでねえのみことっていう。
どういうこと？
ほほでみのみこと、に、うん、まあ、ちょっと、音だけ拝借して、
なんで音だけ拝借、この、ほほでみのみことを 音として選んだ理由は何なの？
いや、やっぱ御言はつけたいし、神様的なあれなのかなと思って陣地を超え
て、その欲に支配されすぎやろ御言つけたいと神様っぽいやつで、
うん、
言葉遊びしてるってこと？
うん、ここでねの御言っていう、あの、まあここじゃないよっていう、ここでねの御言って、まあ、ここでねの御言かな。で、まあ、ゆいちゃんの案が特になかったら、まあ、これになるし。
じゃあ、これで。
考えへん？なんか。
どうしても御言つけたいしさ、やっぱり。
いや、御言別に俺がつけたいだけで、でもこれ、あれよ、もうみんなに広がるかもしれんから、うん、チャンスや。
うん。これ、
うん、ここで発信するってことは。
いや、いいよ。ここで見る見事現象。
いいの？
広げよう、これで。
じゃあ、ここでねの見事で。ええねな。
いいよ、もちろん。
はい、じゃあ。
見事、見事ついてるし。
まあ、胃もたれが他の部位やった時の。まあ、他の部位やったと診断された現象の名前は一応、まあ、ここでねのみことに決定しました。
はい
はい。じゃあもう最後ゆいちゃんの、
じゃあちょっとカスベ決めて。洗い物で手袋とかしたと顔がかゆくなる現象か、
うん、
家の献立と給食がやたらかぶる現象か、
うんうんうん、
道路に軍手が一つだけ落ちてる現象か、どれか絞って。
道路に軍手もよう見んねんな。え、どれが一番名付けたいの、ゆうちゃん的に。
いや、わからん、何も考えてないから。
やったらやっぱり洗い物とかで、
洗い物、うん、
手袋した途端になぜか顔が痒くなる現象や
ね。OK、ね、それで、うん、みんなそういう神様おらんの？
ね、ちょっと探してみようか。
これ、
あ
れ
だな。ああ、あった。
おう。
ほほいかずちのみことっていう神様がいて。
いい感じ、それな。
うん。
おう。
ほほかいずちのみことやんな。ほほはか
い。ああ、イカと貝を変えるってこと？
そうそうそう。イカ寿司を、イカを反転、貝寿司。
貝寿司の、
あ、まあ、貝寿司がちょっと意味わからんから。ほほかゆすぎの御事感じちゃうな。なんか、そんなかゆくないしな、うん。その手袋した途端にかゆくなるから、ほほがかゆいだけじゃないもんな。
そうね。
うん、そのなぜかそれしたときに、これってだからあれやんね、それができひん、顔かかれへんってなった途端に痒くなるってことやから。
お、
理不尽。
まあ俺今ちょっと裏でこれってやっぱ不思議やなと思って、
うん、
この現象、
うんうん、
説明がなかなかつかへんあれやから、ミステリーやなと思って。
なんか流れ作ろうとしてる。金田一シリーズ、
ちょっとまあ金田一だとあっち、どっちがあっちやったってみたいな人やから、こっちはだからあれかな、銀狼回避ファイル。
いやでも俺あんま怖くないで、これこの現象は。
あ、ほんま怖くない、俺ちょっと怖い。
あ、
怖いかもなと。
あ、でも怖いって言ってる人は一人でも感じてる人多いのかな。
そうそう、これ怖くないんやったらちょっとあれだ、ミステリー方向変えなあかんな。
はいはい。え、銀狼会議ファイル一応言ってみてよ。
銀狼会議ファイルがさ、オアフライ向けにサブタイトルあったのよ。ニョロニョロ吹いた。
ありそうやけど、ね。
正式名称だから銀狼会議ファイル、二つの頭脳を持つ少年やねんけど。
うん、
これでいいか。
ん？
そのまんま
え、
林道会ファイル2つの頭脳の少年現象って。
2つの頭脳少年
現象。いやもう混乱させてごめん。でもこれだけは覚えといて。
うん、
あの巫女って言われてる方も結構混乱してるから。だよな。
このままやったらもう古法かゆすぎの巫女になるけどな。
これはちょっと避けたいな。
まあ、ゆいちゃんがな、出してくれた現象やから、やっぱゆいちゃんが名付け親になりたいっていう欲はあると思うから。
そうやな、ちょっと、個人的にはその今までの巫女も、ほんまに縁かと思ってるから。
うんうん。
なんでそんな真剣な顔して。
逆のことが起こるっていう、そのやろう
として。そうだね、逆のこと。
逆の体の反応。
うん。
うん。
反応。だから、銀狼回帰ファイルやん。
おう。
だって、二面、二つの。
ああ。
あれだろう。
少年の意味が分かれへん。二つの顔を持つ。
二つの、二つの何を、そもそも二つの何を持ってんねん。二つの方向、二つの現象、二つの
反応、
反応か。反応を持つ。まあ、だからあれか。正直やったら、少年少女。老若男女。老若男女。ええやん。
林道会ファイル、ニョロニョロ、二つの反応を持つ老若男女現象。
老若男女っていうのは結構、うん、広く取ったってこと。
で誰でもありえるやん、これは。
はいはい。
少年だけのあれじゃないやんっていう。
うん。まあ確かに。少年だけじゃない。もうそれ。
え、銀狼回帰ファイル、ニョロニョロ、二つの反応を持つ老若男女。
ええのそれで。
いや俺はいいよ。そっちがその気ならこっちもその気を。
戦ってるんじゃないから。
いやその流れの話。
じゃあまあそうか。で最後にちょっとその決まった名前をもう一回ちょっと
一応言っとこうか、はい、一応言っとかなあかんね。
うん。
洗い物とか、
うん、
でまあ手袋とかした瞬間途端に顔が痒くなったりする現象ね。
うん。
だから二面性2つの相反するっていうのところから人狼回帰ファイル、ニョロニョロ、二つの反応を不老若男女、伝承。
伝承。
はい。
はい。で、これで、
あ、そう。
決定したんで、まあ、こういう現象が起こったときは、
うん。
やってもらったらいいんちゃうかなっていうことですね。
めちゃくちゃ滑ってる気してきた。あちゃんと考えとかなあかんな、これ。
考えとかなあかん。いやー、でも、難しいよ、考えるの。なんかのさ、その、法則に従って、こう、全部考えていかんと、その、探偵ものなのか、神様的なのか。なんかそういう枠組みないと無理よ。
じゃあ、やめとこうって話になるのかな、ほんまに。いやでも、まあまあまあ。3問目ぐらいまでは、3問目というか3つ目ぐらいまでは、なんか、
うん、
いい感じでいけたんじゃないかなって。変な流れになるまでは。
変な流れ
個人的には。え？
変な流れになった？
いやいやいや、カスベの流れ良かったよ。ただ、何やろ、カツベの3つ目ぐらいからちょっと怖くなって。カツベが笑わんくなってきた。 みことって言い出してからなんか顔が真面目やったから。
ああ、そうか、どうしてもななるよね。
そうやな、神様の話してるから、ね、
うん、名前のついてない現象に、あ、名前をつけて二人で、
はいはい、
見て名付け親に、うん、なったところまではまあ今日 の放送で言ったから、あとは皆さんがそれをこうね、しっかりそういう現象が起きた時に使ってくれて、え、何それ何それってこう広まっていって、でまあ広辞苑に乗るっていう風になればいいなと。
そうね、
うん、じゃあそんなところで、
はい、
そのところは、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れです。
お疲れ。